毎月第3日曜日は家庭の日。この番組は地域で支える家庭教育推進事業、姶良市家庭教育推進委員会の提供でお送りします。おはようございます。本日も始まりました、まあるくなった。この番組は子育て中の皆様が子育てって楽しいなと思えるようなヒントや活動を紹介して、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターはパーソナリティで整理収納アドバイザーの玉島和美です。私は大学生、高校生の娘たち、そして小学5年生の息子を子育て中の母親でもあります。本日もよろしくお願いいたします。今月のこの時間は県小幼稚園家庭教育学級の皆さんと張り子作りを楽しもうというテーマで楽しくお話をお伺いしていこうと思います。それでは早速ゲストの皆さんをご紹介いたします。自己紹介をお願いします。
はい、私は県小幼稚園家庭教育学級副学級長の龍卓恵理子です。
大川優希です。
おはようございます。龍卓さん、大川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですけれども、県小幼稚園の家庭教育学級の紹介をしていただこうと思います。県小幼稚園では家庭教育学級の学級生の募集はどのように行っていらっしゃいますか？
はい、本園では全保護者が学級生になっており、現在の学級生は52名です。学習のお知らせは園からのメールで全保護者に送っています。
なるほど、ね、今もうメールでねパッと全員に送っていただけるので、そう、こう運営しやすいかな、だったかなと思いますね。さあそしてこの県小幼稚園の家庭教育学級、今年の年間計画作成したと思いますが、どんな感じでどのようにして年間計画を作成したのか教えてください。
はい、昨年度のうちに次年度やりたい内容についてアンケートを取り、その結果をもとに学級長と園長先生とで年10回の大まかな年間計画を作成して開球式の時に提案しました。
なるほど、今年も年10回開催されるということで、はい、それではですね、早速なんですけれども、7月10日に実施された家庭教育学級張り子作りを楽しもうについてお話をお伺いしたいと思います。講師は佐々木美幸先生だったということで、佐々木美幸さんですね。どうでしょう、学習前までに張り子を見たことありましたか？張り子ってご存知でしたか？
知らなかったです。
知らなかった龍卓さんは知らなかったです、はい、そして、大川さんはどうですか？
私はあの、うん、赤べこっていうあの赤い首が動く
人形、はい、ね、
はい、うん、あれ の存在は知ってたんですけど、うん、あれが張り子だっていうことは知らなかったです。
なるほどですね、はい、そう、意外と身の回りに張り子ってないですよね、最近はね。
うん、そうですね、うん、
さあこの張り子を作りを楽しもうというねお教室なんですけれども、どのような経緯でこの学習を行うようになったのかなっていうのがちょっとあのお伺いしたいんですが、はい、講師の方ってどうやって見つけたんですか？はい、大川さん、うん、
はい、その開球式の時に、はい、年間計画が提案されたんですけど、うん、その時に、昨年度までいらっしゃった学級生の中に、張り子作りの活動をしていらっしゃる方が、いらっしゃるので、うん、その方を招いて、学習をしてもらったらどうかっていう提案が、うん、あの他の学級生の方からありまして、はい、でその方から声をかけていただいて、で佐々木さんがぜひやりたいということで、快諾していただいてですね、うんうん、はい、それで来ていただく形になりました。
なるほど、はい、そうなんですね、
はい、
同じ幼稚園の保護者の中に、はい、そういった得意技をお持ちの方がいらっしゃるということで、先ほどお伺いしたら、まあ、卒園生のお母様、
はい、
はい、ということですね。
そうですね、
よかったですね、ラッキー、はい、なかなかそうやってこう特技のある方巡り会えるチャンスって、うんうん、間でねこういうのやってて教えてくださる方がいらっしゃったってすごいラッキーだなと思います。よかったですね。さあそして、張り子作りを楽しもう、どのような学習だったのか具体的に教えていただこうと思います。リュウタクさんお願いします。
はい、うん、今回は張り子作りが初めての方も多かったので、はい、もう講師の先生がおにぎりぐらいの大きさのだるまの張り子を作ってくださって、うん、私たちは絵付けの体験をしたという形になります。で手順としてはデザインを決めて下絵を描いて色付けの練習をして本番の色付けを しました。
なるほどですね。今日ねあのスタジオにあのお二人それぞれ作られた張り子の人形をお持ちくださってるんですけど、持ってきてくださってるんですが、とっても可愛くて上手にできてますね。であの大きさは本当同じだなと思ってたんですけれども、この土台はもう先生が作ってきてくださった、はい、ということですね。そして色だったり表情だったりそういう絵付けをそれぞれでされたということですね。
はい、
はいはい、そして、
うん、かかった時間は、うん、当日、うん、2時間半かかりましたけど、すごくあっという間、楽しくって、みんなまだ時間が足りないよっていう感じであっという間の時間でした、
はい、
でも、うん、この土台を作るのは講師の先生が、みんな分100時間ぐらいかけて作ってくださったので、
なんかこうコロンとしててつるんとしてて、とってもフォルムが可愛いですよね、はい、もうすでにね、みんなの分を作るのに100時間ということなんですが、はい、これ学級には何人参加されたんですか。
今回は8人参加しました、
うんうんうん、こうちょっとこうグループで楽しくおしゃべりしながら取り組めるようなこう人数感というかサイズ感というか、
はい、
なんかこういいですね。
ちょうどいい、
ちょうどいい、ちょうどいい感じって感じですね。さあそして張り子作ってみての感想をお伺いしたいんですが、いかがでしたでしょうか。まずは大川さんから。
あ、はい、張り子を作るとは言われてたんですが、正直あのどういうものを作るのかちょっと当日まで全然わからなかったので、はい、まあ、基本的にはだるまさんだったんですけど、そうですね、もう本当にデザインを考えるのに時間がかかったっていうのと、まあ、一応猫を飼っているので、猫の顔にしました。で、もう、まあ、一応下書きとかはしたんですけど、本体に色をつけるのは一発勝負だったので、ちょっと失敗できないなと思ってそれがかなり難しかったですけど、まあ、結果的にはすごく満足のいくものができたので、
はい、
はい、よかったです。
そうそう、大川さんがね持ってきてくださってる張り子、はい、猫ちゃんの顔、
は
い、色がとっても鮮やかな赤というか、こう朱色っぽい赤を、
そうですね、
なんかこう貴重にされててね、表情がとっても可愛い猫ちゃんの表情されてます、はい、上手ですね。
ありがとうございます
そしてリュウタクさんいかがですか、作ってみての感想。
もう作ってる時間本当に楽しくって、うん、で日常でもう何にも誰にも邪魔されないで自分だけの時間が取れて、
はい
はい、で一つのことにすごく2時間半集中して取り組むことができて、うんうん、もう絵付けも楽しかったんですけど、うん、こう集中して描いてる時間っていうのがすごく私はストレス解消になりました。
わかります、ね、お子さんが小さい時って本当自分が何かに集中する時間ってなかなか取れないですよね、
はい、
なんならトイレに行く時間すら、はい、後ろからほっかけ回されるみたいなまあでもよかったですね、
はい、
2時間半集中でき、龍卓さんはですね、パステルカラーの淡いピンクが基調になっていて、とっても可愛い笑顔のお人形ができていますさあそしてですね、出来上がった作品、今お家に持って帰ってらっしゃると思うんですが、どんな風にしていらっしゃいますか。
はい、
うん、
じゃあ私は、うん、これもともと背中のところにマグネットがついていたので、はい、うんうんうん、私はもう冷蔵庫に貼って、うん、いつも目につくところに、はい、はい、います。
いいですね、猫ちゃんが見守ってますね、キッチンで、
はい、
で、リュウタクさんはどうですか。
私はいつも玄関に置いてて、うん、 でも子供たちも気に入ってくれて、いつも行ってくるねとか、ただいまって言って声をかけてくれます。
ナイスなエピソードですね。可愛いですね。さあ家族に、ご家族にね作品を見せた時の感想、まあ、今ねあの龍卓さん可愛いって話しかけてくれるってことだったんですけれども、そうご家族の感想もお伺いしようかな。いかがでしたか。
うん、もうとにかく可愛い、
そう、ね、本当ね、手のひらにサイズが入る、はい、スポット入るくらいのサイズ感でね、とっても可愛いんですよね。
可愛、ね、うんうん、はい、
可愛 い大好評、
はい、大好評でした。
うん、さあそして
軽いです。
うんうん、ジェタクさんは。
まあ、第一声かわいいだったんですけど、うんうん、二言目に、うん、これ何でできてるのって聞いてくれて、で、ね、うん、で私も今日の初めて知ったんですけど前から知ってる風にハリコだよで子供たちに今日本の伝統工芸を伝えるいいきっかけになったなって思ってます。
多分ね子供さんも触った時にね分かったと思うんですよね。幼稚園でいつも触ってる粘土とどうも違うぞと。軽いですよね、はい、すごくね軽くて、ね、うんうんうん、なるほど、何でできてるのって興味を持ってくれたんですね、うん、
はい、
はい、親子で触れ合いが大切だよって言われてるね、この昨今のこの時代ですね。張り子に限らず折り紙など親子で何かを作ったりしてお家で遊ぶことってありますか。これは、
うん、どっちからいきますか。お母さんから
じゃあ私からじゃあ私から。子供たち、3人いるんですけど、はい、3人ともなんか作ったりするのが好きで、うん、好き、うん、はい、空き箱とか、はい、そういうのを使って、うん、なんか本当おままごとに使う家みたいなやつとか、うん、なんかしら作ってるんですけど、うん、で、私よりですね、うん、夫の方が、積極的に子供たちと一緒に何かを作ったり、は
い、素晴らしい
するのが好きみたいで、うん、で、ちょっと前になんですけど、うん、家にあるちょっとちっちゃい部屋の中で遊べる滑り台の滑るところを使ってなんかこうガムテープでいろいろくっつけたりして、これ言ってもピタゴラスイッチを、
すごい、
はい、
憧れのピタゴラスイッチ、ピタゴラ装置、いいですね、
はい、私はもう完成したものをいただける
絶対楽しいと思う憧れのピタゴラ装置ですね。お父さんがそうやって一緒に遊んでくれる時間があるんですね。
あ、そうですね、うん、休みの日とか、はい、助かってます。
はい、さあ龍卓さんはどうですか、親子で何か作ったりします。
はい、うん、一緒に過ごしながら、うん、子どもの今興味関心があるものを観察して、うん、親からちょっときっかけを出してあげると、うんうんうん、子供の発想力とか想像力ってすごいので、うんうん、もう私じゃ思いつかないことを次々とどんどん発展させていってくれて、うんうん、でそういうのでものづくりを親子で取り組んでいるんですけど、うんうん、最近はこう紙飛行機作りとか飛行機にすごくこう興味を持ってたの で、うんうん、はい、で夏休みたまたま愛らしで、うん、はい、こうペットボトルロケット作りのイベントがあったので、もうこれ行きたいって子どもたちが言って、それに親子で参加しました。
どうでしたか、作ってみて。作りました。
100メートルぐらい飛んで、もう近くの小学校を貸し切ってやらせてくださって、もう最初はこの空気を入れるのがやっぱ怖いので、爆発しそうで初めてだったので怖いのでちょっとしか飛ばないんですけど、だんだんこう勢いよく入れるようになってきて、
大胆です。
パパとかが貸して俺が入れるみたいな感じでやったら、もう100メートルぐらいどんどん飛んでって、
そうなんですか、
はい、すごく迫力があったので、また来年も行きたいと思いました。
ぜひぜひ、そうですか、楽しそうだな、はい、ちょっとうちの子も小学生なんですけどね、その好きかもしれない、うん、そういいですね、はい、私も参加してみたいと思いました、うん、今回のこの学習には、ま、8名の参加者さんがいらっしゃったということで、
はい
ね、手元に、今日はスタジオにお二人はこう、ね、実物を持ってきてくださってるんですが、実は手元に、作品の写真もありまして、はい、これとっても個性豊かな作品が 出来上がってますね。こう完成した作品を見た時のこととか、はい、あと作ってる時の様子、教えていただいていいですか。本当色とりどりですね、
はい、その色も、もうこう自分たちでこの色になるようにこう混ぜて、自分の好きな色になるように混ぜてでやって、もう色もすごいみんなこだわってて、金が好きな人も全面金を塗って、
ゴールドの、
はい、蛍光が好きな人は蛍光を塗って、
とっても本当独特な表情をみんなしていて、そう、何これ言えばいいんですか、ラジオで伝えるのってとても難しいんですけれども、なんかこう優しいお人形、あの笑ってる顔とかそういうの中に、なんかお一人ですね、とってもこう写実的な方がいますよね。
リアルな、
リアルな、
リアルな顔の、
すごくユニークで楽しい表情ですよね、
はい、そうですね、
これ作った方
作ってる方もお目目がすごいパパチリな方、は
い、自画像なのかな、
そうね、
そしてなんかさっき伺した感じだと、このだるまさんのお腹にね、それぞれなんかこう、お名前が、お名前というかこう漢字を一文字書いてらっしゃる方が多くて、楽しいだとか、はい、服とかね、結ぶの優位だったりね、優しいだったり、これってみんななんかこう意味があって書いてる感じでしたか。
その自分のお子さんの名前の漢字を書いてらっしゃる方もいたり、
あとなんだ、この笑うっていうお目目パッチリの方はもうこれを見ただけでみんなが笑えるようにって言って、もうこの顔を描いたって言ってました。
笑顔になりますよね、はい、見ただけで笑顔になりますよね。本当、いや、そして本当に私こう最初に見た時にお伺いしたんですが、もともとこう絵心があるんですか、お上手ですねって感じだったりして、書かないよみたいな、はい、でも本当ですか、皆さん上手ですよね。
そうですね、皆さん上手、ま
あ、シンプルな表情ではあるけど、とってもバランスよく、可愛く描けてますね、今日はちょっと私のインスタグラムの方にもちょっとストーリーズで上げてみようかなと、
はい、
振られないかな、
ぜひお願いします、
上げてみようかなと思います。気になる方はちょっとそちらの方もねチェックしてみていただけたらと思います。そして講師の先生もインスタグラムをしてらっしゃるんですね、
はい、
とっても可愛い作品がたくさんご覧いただけるようなんですが、なんていうお名前でインスタグラム検索したらいいですかね。
コロントアトリエというインスタグラムをやってます。
なるほど、ということはインスタグラムでコロントアトリエっていう風に検索していただくと、はい、講師の先生、お名前が佐々木美由紀さんの、作品がたくさん見ていただけるんですね、
はいはい、
そう、とっても可愛いんですよね、鯉のぼりだったりとか招き猫だったり、ひな祭りのガーラントだったり見ていただけるようです。ご興味のある方はぜひこちらもチェックしていただけると嬉しいです。さあ今日はですね、健翔幼稚園の家庭教育学級から副学級長の龍卓恵里子さんと大川祐希さんにお話を伺いました。お人形も持ってきてくださってね、とても楽しいお話を、楽しい時間を一緒に過ごさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは番組は後半へ続きます。丸くなった後半は家庭教育サポーターの皆さんとお話しさせていただきます。早速自己紹介をお願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。
家庭教育サポーターしております今野和子と申します。
はい、そして土屋敏子です。
はい、今野さんと土屋さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、はい、
さあ前半でですね、健翔幼稚園の家庭教育学級のお母さんたちのお話を一緒に見守って聞いていただいたんですけれども、お人形実際スタジオに持ってきていただいて超可愛かったですよね。
可愛かったですね
興味津々で喋ってる後ろからってような
ですか
誰ですか
誰ですか
触ってみたみたいな
ね。会場にはですね、はい、初一に、うんうん、あんな張り子みたいな、うんうん、あの起き上がりこぼしみたいなのがいつも買い替える習慣があるんです。
なるほど、
うん、だからあれを思い出しました、うん、
なるほど、
ね、すごくカジキの
女コンボ
女コンボ
っていう昔から
コンボ、
はい、ほら 姫だるまの小さい、
はいはいはい、うん、
だからあれを思い出して、
なるほど、あれ毎年ですね買い替える習慣っていうのが
鹿児島の民芸品なんですって。
あ、そうなん
だ。私はカジキなのかなって思って
た。あ、そう、カジキのお祭り初市、うんうん、
初市で毎年ね買い替える習慣っていうのがあったんです、うん、
家族よりも1個多く買って、
うん、そうなんですか、うん、
家族の人数よりですよね。
そうですね、
うん、知らない
、あれ思い出しました。
台所とか、うんうん、そのが火の周りに飾ったら、う
ん、あ、じゃあ火のお守りみたいな意味合いがあるんですかね。
はい、家内安全。
そうですね、
いや私ですね、あの息子が好きで、うん、カジキのお祭りには初市ですかね、はい、必ず行くんですよ、うん、はい、もう次行った時には探して、は
い、毎年あそこ、うん、そう、買うために初市は私行きました。
そうなんですね。いや、とてもいい、うん、楽しいお話をお伺いできました、うん、そうなんです。こんな感じ、ね、次はですね、あの機会がありましたらこちらの先生の作品も超かわいい、すごいかわいいですよね。
たて、あの誰でしたっけ、難しい名前、
龍
沢さん、龍沢さんののほらあれに似てる、おじゃる丸の
でもおじゃる丸そうなんですよ皆さん、ちょっとね先ほどお伝えしきれなかったんですけれども、この人形の魅力を、そう、おじゃる丸のでんぼに似てるんです。かわいい、それぐらいかわいい、本当お人形に仕上がってますね。
にゃんこもかわいい、
かわいいですね。そのこの足が描いてあったり、ねね、するところがすごいかわいいですよね。センス
それぞれですね、個性があって
本当ですね、うんうん、私もこうこの先生のレッスンが受けれる機会があれば受けたいと思いました、
ですよね。
コピーもらって、
うん、コピーをもらって自分で挑戦してみましょうかね、ね、本当こういう楽しいね、学級をそれぞれの家庭教育の、ね、それぞれの学校それぞれの幼稚園でね、運営していけたらいいですよね。
いいですよね、うん、こういう政策をすると、うん、その時間っていうのが先ほども言われたように集中して、うん、はい、もう家のことも、ね、自分の子供のことも忘れて集中できる時間、うんうん、結局、ね、ストレス発散、気分転換、そういうことにつながりますものね、はい、
私もちょうど今のお二人ぐらいの時には、うん、鍵編み、
はいはいはい、
これにハマっていて、はい、今全くしなくなっちゃったんですけど、うん、やっぱりこう何かに没入する時間っていうのが、
わずかな時間でもね、一、はい、日のうちでもね、
なんかこうね、うん、ストレス解消というか、そうそうそう、自分のために使う時間っていうのがいい時間なのかもしれませんね。
そうですね、う
ん、さあ近野さんと土屋さんも、はい、こう実際子育てされてた時に自分のお子さんととか、ま、お孫さんととか何か手作りで遊んだこととかありますか？
もう反省することばかりなんですけど共働きだったものですからね、時間がもう惜しくて、だから、うん、ああこういうのがあれば自分も気分転換ができたのになって、こういう触れ合い、子どもとの、子どもが試合に行っても、スポーツ少年団で行っても、はい、応援に行きたいんだけど、お母さんこれすることがあるからごめんねって、で結局帰ってきた時に結果だけを聞いて、うん、でもその途中の経過っていうのは共通の話題っていうのがなかったんですよね、うん、でも今反省して孫の作家の応援にですね親かと思うぐらいに
ありがたいと思いますよ、やっぱり ね、子育てさせて、
やっぱり共通の話題っていうのが大事ですものね。この夏はですね、うん、孫がですね、ある日突然、僕自由研究何しようかって泣きながら言うもんですからね、うん、まだ机の上を見たら、うん、日本の県名を、うん、全部覚えたら頑張りしようって、どれ、ご褒美賞があったんです、うんうんうん、あら、あなたその地図に対して、うん、 いろいろ関心があるんだねって、そしたらこの夏休みすぐ自由研究したらって言ったら、そうだってで結局付き合いましたけど、
ありがとうございますもうお母さんに代わって私がお礼を言います。もうありがとうございました。
手を出さないで口だけ出さないちょっとねああそうだねそうだねって励ましのですね、
まあ、素晴らしいです。
途中疲れて気分転換に、うん、おばあちゃんバドミントンしようって言うもんですからね、この足腰がガクガクするのに、もう4年生ともなると相手もなかなか難しくって。
そうですよね。いやでもね、体力もらえるんですね。でもやっぱりね、
子供に関して
スポーツ系ですね。
いや私バドミントンできるかな息子と
素晴らしい。ああこれで、ね、少しね子供との触れ合い、ね、
はい、
一緒にできたっていう夏でした。
はい素晴らしいです。いえいえ土屋さんは土屋さんはどうですか。
なんかね、あいいのかな時間、うん、はい、あの 小学低学年と幼稚園ぐらいの時に、うん、まではちょっとあしっかり見てたんですよ、うん、子育てその頃あの絵本作りを一緒にしたりして、まあほら、はい、私はスポーツ系じゃないからしてたけど、もう本当その後は働き詰めで そういうゆとりがなかった、
うん
ね、
うん、
そ
うですよね。
だからそのね
働いてて忙しく頑張って
、でもねその自由研究は手伝ったんです本当は手出したり口出したりしたらいけないのにあのあれ何アゲハチョウの卵を取ってきて、
うん、観察日記アゲハになるまで、
そうなるまで
私もやった
写真撮って、うん、そしたら、うん、採用されなかった孫に
あれじゃあお母さんの自由研究提出されず
孫さんで却下されたの。却下されたの
なんかやっぱり自分でしたいんだよね。
ああなるほどね。
ばあちゃんもしたの
本当に自分のための自由研究になったんですね。
いやそうじゃなくてやっぱり自分でしたのが魅力があるの
かな。あまあまあまあそうですね。まあそういう
人がしたのはもう人がしたも
の。お孫さんも関心です
よ。
そんなにして
それを出さなかったっていうのは、
出さなかったっていう
関心っていうか、
う
ん、孫は自分がしたのがいいわけ。
そうそうそう。
まあそんな楽しいエピソードもお伺いしたところで、
はい、
今日ですね、はい、我が家の子育てプチ自慢と子育てほっこりエピソードをいただいてますのでご紹介したいと思います。我が家の子育てプチ自慢、うちの子どもたちはとても積極的に私を助けてくれると思います。手伝おうかというワードが毎日聞けます。子供にも助けてもらいながら楽しく母業ができていて幸せです。ペンネームヘビードシーシシザビー型さん、素晴らしいですね。ちょっとこのメッセージ我が家の冷蔵庫に貼っておきたいと思います。続いて子育てほっこりエピソードです。買い物に行った時に重たい荷物を率先して持ってくれます。自分が好きな食べ物でもママも食べると分けてくれようとします。ペンネームツインズさん、
優しいですね。
これも冷蔵庫に入ってもらおうと思います。本当あのほっこりするエピソードでしたね。さあ丸くなった後半は家庭教育サポーターの今野さんと土屋さんにお話を一緒に楽しくさせていただきました。ありがとうございました。
失礼しました。
はい、今朝も丸くなったお聞きいただきありがとうございました。それではまた第3日曜日朝9時にお会いしましょう。ナビゲーターは玉島和美でした。毎月第3日曜日は家庭の日。この番組は地域で支える家庭教育推進事業、愛良市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。